たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万来都市大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んで元気に頑張って皆さんを紹介しようというコーナーでございます。
さあ、大阪商工会議所では、はい、働く人たちの心の悩みやストレスを管理するメンタルヘルスマネジメントの検定試験を主催されているんですが、メンタルヘルス問題について詳しい方に今日はお越しいただきました。
はい、ご紹介しましょう。株式会社ジャパン EAP システムズ EAP 相談室関西室長、榎本雅樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。さて、ちょっとこれ横文字が続きますもんですからね、はい、ジャパン EAP システムズということなんですけど、はい、こういったどういうような会社でございましょうか。
は
い、
これ基本的には企業会社さんと契約をさせていただきまして、はい、でその会社の従業員の方、管理職の方とご家族の方にカウンセリングのサービスを提供するようなことを主にやっている会社です。
ということは基本的には会社というか企業を対象にという、
そうですね、
いうことですね、はい、ええ、これはカウンセ、榎本さんそのものもカウンセラーされているという、
はい、臨床心理士という資格でやらせていただいてます。
それはやっぱり勉強しばらくてか勉強されてということですか。
そうですね、一応大学4年間と、はい、大学院で2年間トレーニングを積んで、受験してという形になります。はは、
受験をして、
じゃあ受験を、
はい、あ、臨床心理士という資格を
取られる、はい、ということですけど、これ言うと今のこの世の中ね、はい、非常に世の中も厳しいことになっておりますし、はい、ちょっとしんどいなという、悩んでるなという方も、想像するに多いと思うんですけど、やっぱりどんなような方が来られるんですか、ご相談に
来られる方としては、本当にいろんな方いらっしゃいますね。それこそ一般社員の方も管理職の方もいらっしゃいます。ご家族の方もいらっしゃるので、年齢としては17歳ぐらいの受験生ぐらいからですね、はい、70歳ぐらいの親御さんまで相談の対象になってきますので、広いですね。
子どもたちのね、失礼、17、18の方の悩みというのは、やっぱり受験とか将来とそういうことですか。
友達関係とかもありますけども、そういったことが多いですね。
ああ、そうでしょうね、はい、友達関係悩むということは、それは
恋愛とかもあるんでしょうね、もちろん、ね、
ありますね、
はい、ね、恋愛なら僕に相談してほしい。そんなことはね、実際その働き出してね、はい、なかなか職場では言いにくいようなこともありましょうから、はい、そういう方もやっぱ来られるという、
いらっしゃいますね、はい、秘密で相談できるっていうところが一番ですので、
そうですよね、話はそこからは漏れないということですね、
はい、ですので、その他ではなかなか喋られへんけども、ここでならやっと口にできるということを話していただけることは多いかなと思います、ね、は
い、それもでかいな、
ね、放送で言えるようなどのような悩みがいる範囲で、
はい、ですね、多い、結構本当にいろいろなんですけど、はい、仕事の、量が多いとか質が合わないとか、はい、キャリアをどうしようかなんていう相談はもちろんありますし、ストレスが体に現れてるなんていう人がお医者さん紹介してだったり、自分でできること他に何かあるかなんていう相談ももちろんあります、結構最近多いのは、その会社で自分が認められてないとかっていうところにストレスを感じて相談いただくなんていうのもあります、
ね、いった
ん、いや、ちょっと待って、それものすごい、僕もそんなんだ、いいんですかね、ご相談。
そうですか、
そうですか。なんで認められる、
これは実際ね、はい、それは我々、芸人とかタレントなんかもそうですけど、はい、一生懸命やってるけども、どうも、なんでやねんの、僕やろうと思っても違う人がどんどん出ていくと、サラリーマンの方もそうやけど、一生懸命成績も上げてると、何の失敗もないのに、なんで A 君だけいて僕はこんなということありますわね。
あると思いますね。
実際あると思う、はい、こういう場合はどういうアドバイスなさるんですか。
アドバイスというか、そうですね、カウンセラーってそのアドバイスってなかなか難しいというか、しないというところがあるんで、その方がどういう話ができれば、気持ちが落ち着いていくかというところで、話はしていくんですけれども、なんでしょうね、どんなふうに話聞くかな。
例えば僕がこういうふうになかなか認めてもらえないんですけどとか、いうふうにこうお話いった場合には、どんなふうにアドバイスしていただけますか。
そうですね、認められてないって言った時に、僕らがちょっと思うのは、本当に認められてないんですかっていうところ。
うわ、辛い、ごめんなさい、実力不足です。
今の名言ですよ、本当そうなんだ、
それを認めたくない自分がいるんですよ、ここに。
じゃなしにね、見てるんですよ、認めてる上の、だからその遅いか早いかいうのもありますしね、
で、一番人間にとってストレスになるのは、誰も、ごめんなさい、上司、例えば上司が自分の何も認めてくれていないって思うとか、あとは上司以外にも誰も認めてくれていない って思うとかで、いつもこれまでもこれからもそれが続くなんて思った時に一番ストレスが
大きくなる。そうですね、不安になるしね。そうそう、
ね、将来のことをちょっと思った時に不安になりますよね、うん、はい、先のことを。
だけどちょっと、まあ、これ結構若い方なんかにも多いんですけど、上司の方が自分のことを認めてくれてないとご本人はおっしゃるんですけど、結構上司の方だったり先輩にと話したのをもう一回聞いてみると、意外とその認めてくれてる部分もあったなんていう、自分が認めてほしいって思ってるところを、うん、自分が思ってるほどは認めてくれていないことですごくストレスを感じてることはあるんですが、全く認められてないわけじゃないっていうのを思えると、うん、そうちょっと違う。
あのね、仕事が例えばね、あの、まあ、レギュラー番組が僕らで言いますよね、はい、3本あると、これはまあ立派なもんなんですけど、はい、いや俺はもう5本あるんじゃないかと、はい、なんか勝手に自分で自分の評価決めてしまってね、はい、どうして俺は5本ないんだろうかと、はい、
なるほど、
俺はほんなら課長とかもっと偉いなろうとか、どうして勝手に自分で評価してるとか
ね。あ、なるほど、
うん、それはあると。ただまあそれは高い理想を高く持ってるというところの成長の余地っていうところにはなる。
あるんですよ、
ね、なるほど、なるほど、
は
い
はい、その辺のやっぱりなんかね、ゆっくり話を聞いてあげたら、
でそれで心が落ち着くというか、どういうふうになっていくんでしょうね、それで。
そうで、要はそのすごいストレスを感じてたら、もうあの人は認めてくれないって言って、こう敵意を持って上司に接してしまう、これは余計評価が下がってしまったり。
なるほど。
で、まあ、そうではないな、認めてくれてる部分があるな、認めてくれてる人もいるななんていうのが見えてくる、ちょっと余裕ができるんですよね。そうすると、じゃあ今この上司に認めてもらうために何が足りないんだろう、何を自分がしたらいいんだろうっていうのをちょっと冷静に考えれるようになるっていうんですか、そこら辺がカウンセリングのポイントかなと思います、ね、
でまたあの実際今日から僕仕事頑張りますと言ってもね、急に明日から仕事評価しませんもん ね、 ねやっぱり1年とか1年半のスパンかかりますから、はいはい、そこですね。
実に現実的な話なんですね、これ。
これ面白いですよ、ほんまに。じっくり聞いて、ね、じっくり話し合いますと、はい、まだやっぱり今でした言うたら、またこれセクハラとかそういった問題も多いでしょな。
あると思いますね、はい、結構
ね、そういった問題もやっぱり来られたりして、はい、ゆっくり話を聞いてあげる、はい、もう話ができるところがあるっていうことが幸せですよ、なんか、うん、違いましょうか。
ほんまにね、
どこにも行けない方なんかね、そういうここ企業と契約されてたらそこ行けば、
はい、で大切なことは、ここ私どもと話していただいた、一度話したことっていうのは結構自分のもともとある人間関係の中でまた話しやすくなるっていう、一度喋ったことは整理がついてますので、うん、上司の方だったり同僚だったり家族にも結構話しやすくなるっていうのは一つポイントとしてあるのかな。
話しやすくなる、なるほどね。
いいですよこれは。
ちょっとあの、なんていうんですか、感情だけ先に言ってしまうと、全くお前何言ってるのか分からんっていう状態でカーッとなって言ってしまうことありますね。でこれ余計あかんようになると。
そうそうそう、さっき言われたけど、敵意を持つと余計にね、
なるほど、
ええこと言うてはんのにね、ポンなんて言うとね、せっかく入ってこないんですよね、遮断してしまうということですけど、まあそういうことで、あのなんか大将さんが検定をされてるんですね。
はい
はい、広くまあ受験進められてるということですけど、これはどういったものですか。
こちらはですね、あのメンタルヘルスマネジメント検定といいまして、はい、基本的にはその会社員の方々が自分たちで自分の心の健康を守っていこうと、はい、そのために必要な知識をちょっと知ってもらおうということで、大将さんが作られた検定試験になってます。
勉強するとはよくわかるし、はい、今試験があるわけですからね、これはやっぱりあの、なんて言いますか、そう、そんな難しいものから簡単というのも語弊ありますけど、
はい、1週2週3週とございまして、はい、で3週っていうのが一般社員の方が取得していただくことを想定しているんですが、はい、もう自分の健康を自分でしっかり守っていきましょうというセルフケアといわれる、
メンタル面でということですね。
そうですね、
メンタル面の健康、
はい、そうですね、はい、で2週というのがラインケアコースと言われているんですが、これは管理職の方が部下の方を、まあ、守っていくときにどういうところに気をつけておけばいいかということが含まれているものです、うん、で最後はこの難関の一種マスターコースと言われるものですが、これはそれこそ会社の社長さんですとか人事の担当者の方々がその社員を守るような会社としてのシステムをどう構築していくかという知識を含めたものになってます。
あ、それはもちろん勉強する、まあ、それは講習会なんかもあるわけですか、
はい、そうですね、はい、
それで勉強していって、試験を受けると、はい、まあ、困った時にあれで勉強したらこうなったらいいんだという役に立つと。
そうですね、ある程度知識を持ってると対応できることって増えますので、
まあ、確かに知識を持ってるとちょっと安心感みたいなのありますでしょ。で、ね、はい、僕らがやっぱ知らないからついつい不安になるんで、
はい、
不安だらけなんですよ毎日が。先を読めなくて、
初田君が受けても問題ない
です。全然問題ないと思います。はい、ぜひぜひ
でね、ただこれを受けますでしょ、はい、 落ちた時のショックで余計不安になるって、これが不安なんですけどね、はい、どうしようかなと。
まだ勉強してる、まだ勉強してる、
また勉強してる、もうどうしよう、あ
いやいうことですよね、
はい、落ちる不安に対してどう対応するかというと、はい、勉強するという具体的な方法がありますので。
わかりました、
勉強するということです、はい、
榎本さんとこにちゃんと勉強しに行って修行しに行って、は
い、でも、はい、本当にこうやって契約されて行くところがあればね、本当に楽ですわね。
そう思いますね、それあればとも思います。
これですると本当にもうニッチもサッチもいかんことになりますでしょう、はいはい、うん、でさっき言わはったけど、せっかくいいこと言うてくれたはんのに、その上司がね、はい、敵意を持つとね、はい、もうせっかく言うてんのにどうやら言うのが悲しいですね。
これ僕はね、若い時それいっぱいありましたよ。逃してるんですよ、それで言ってくれてたのに、あの言葉を逃しちゃってたんです。あの時にメンタルヘルスケアしておきゃよかったなと思って、本当に。
いや本当ほん、ま、いつもね、はい、ニコニコしてたらね、はい、幸せ寄ってきますよ。なんか知らん、ニコニコしてたら
分かりました
何も話聞いてなかったもんね、はい、ニコニコしてたらこいつ話聞いとんねんなってなもんで。
でも今お話聞いてたら、やっぱり非常に現実的にこう自分でこう対処していく方法を教えてくださるから、はい、僕最初はね、こう本当にただ相談をこう一方的にこう、はい、乗ってもらって、こうしなさいああしなさいって言ってアドバイスが来るのかなと思ったんです、はい、そうじゃなくて自分で解決していくっていう感じですね、どっちかっていうと。
そうですね、
その糸口を見つけてくださるという
か、 そうですね、そのまあ仲間というか、うん、そういう感じで受け止めていただけると一番いいのかなと思います、
は
い、
僕はびっくりしたのは、この大将さんがね、商工会の人さんがそういうことをやっておられて、はい、検定試験まで作っておられるってことがちょっとびっくりしたんですけど、
ね
え、はい、興味のある方はね、勉強されて、
そうですね、
はいはいはい、勉強するだけでもこれ結構な楽しい、まあ、そう
です、楽しいですし、すごく役に、テキスト自体がかなりいいものになってると思いますんで、はい、
やっぱり自分でケアできますし、これあれですよね、管理職になるにはやっぱり2級があった方がいいということですから、はいはい、僕もちょっと出世のためにこれ
で、ね、いきなり2級受けてもいいんですか。
全然いいです、はい、大丈夫です、はい。
はい、でもちょっとこれは勉強するとやっぱりなんかいいことありそうな気がしてきて、僕も、
うん、本当に誰かにおしゃべりするとかいうこと、随分楽になりますね、
はい、そうですね、もうそういうことが軸、コミュニケーションが大切ですよということが一番の軸になってると思いますので、
昔と違ってね、世の中変わってきて、はい、昔だったらちょっとじゃあ柴田君いっぱい行こうよとか言うて、うん、酒の席でね、うん、そういうこともあったやろうけれども、はい、今はなかなかそういう機会も減ってきてるの
は、はい、そうですね、はい、なので、職場の中で勤務時間の中でどれだけ良質なコミュニケーションを取れるかっていうのが大切になってきてるんだろうなと思います。
これを勉強されたらそんなことももちろん、ね、勉強できるわけですから、もっとねそれから先行く方は検定を受けはったらいいわけですから。
そうですね、
よし、今日はなんかちょっともっと
頑張ろう、
今日これ、はい、放送終わってから、はい、よかったら別室設けて
もらってメンタリストからありがとうございます。
さあ、ここで時間が来たようで、はい、好きなお言葉をいつも聞いてるんですが、
はい、これはちょっと考えたんですが、
さん、
はいはい、私学生時代に習った言葉になるんですが、はい、クールヘッドウォームハートというものが、まあ、結構大切にしてるかなということで頭に浮かびましたね。
クールヘッドということは冷静
でね、
冷静に考えると、
はい、
で、温かい心を持っている、この2つがどっちもカウンセラーとして大切ですよって習ったんですね。
あ、
難しいですね、ここなかなか冷静でいながらね、はい、温かい気持ちでいるということですから、はい、
これまあまあまあもちろんカウンセラーの方もそうですけど、はい、当然我々としてもこういう
多分そう、
もうね、メンタル部分のケアをするためには必要だという
か、かなと思う。で、カウンセラーってそれこそ人のためにって思う、私の個人なんかでもそうなんですが、人のためにっていうことで、こういう仕事を選んだりしてる、ウォームハートもともとあるだろうと、はい、でもそこだけにとらわれて冷静な部分を失っちゃダメよということでクールヘッドっていうのを習ったんですけれども、はい、この仕事始めるとやっぱりウォームハートが大事だなっていうのはすごく感じてきまして、人に対する関心とか愛情とか仕事に関するこう熱意とかっていう部分も含まれるのかなっていうのは思ってきます。その熱意だったり愛情だったりっていうのがないと、いくらもおっしゃっていただいてますけど、カウンセラーがええこと言うてもやっぱり伝わらない。その相手のためにっていう気持ちがあればこそ伝わるものがあるのかなっていうのを最近ですね、なんとなく分かってきた感じてきたかなと思います。
まあ、いい話ですね。
いい話です、
はい、
よかった今聞いて、
時間ありましたけど別室設けてます
ありがとうございます、
よろしくお
願いします。そういうところで、はい、とても今日いい話聞きましたですね、はい、今日はですね、株式会社ジャパン EAP システムズ EAP 相談室関西室長榎本正樹さん、どうも今日ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。